すでにお気づきの方も多いかもしれませんが、最近新しい伝道の試みを始めました。非常にささやかな試みなのですが、教会堂の前の掲示板に短い聖書の言葉を毛筆で書いていただいて、それを貼り出すということを始めました。でこれまでも次の日曜日の説教の題を書いて貼り出すということをしておりましたし、もちろんこれを継続するわけですが、それに加えて短い聖書の言葉を、できればその次の日曜日に読む聖書の言葉の中から抜き書きして、で後で外に出て確認していただくと良いかもしれませんが、今日読んだ聖書の中のある言葉が貼り出してあることにお気づきになると思います。でこれが非常に良い雰囲気の書体で書かれています。で何週間か前からこういう試みを始めまして、一つ気づかされたことは、そういう場面にふさわしい聖書の言葉ってそんなにたくさんあるわけではないですね。聖書の言葉だからって何でも闇雲に張り出せばいいってわけではありません。例えば今日読んだ聖書の中でどれがいいかと、都へ行きなさい、すると水瓶を運んでいる男に出会うなんて書かれても、わけがわからないだろうと思います。生まれなかった方がその人のために良かったなんて書いたら、かなりやばいだろうなと思われるでしょう。できればその一言で全てが伝わるような、いやもしかしたら全てが伝わらなくてもいいかもしれない、道を歩いている人がふと足を止め、目を止め、心を止めて、これなんだろうと考えてくれるような、本当は良くないんですけれども、よく教会のちょうどその掲示板の前あたりに車を止めて勝手に待ち合わせをしている人がいるわけですけれども、例えばそういう人がふと看板を眺めて、これなんだろうと、そういう言葉を発信し続けていきたいと考えています。でしかしそうすると早速壁にぶち当たってるんで、毎週次の日曜日の聖書の中からということにはあんまりこだわらない方がいいかもしれません。うまい言葉が見つからなければ、何週間か同じ言葉が張りっぱなしということがあってもいいだろうと思います。で一つここで皆さんに考えていただきたいのですが、今日読んだマルコによる福音書14章の10節から25節まで、その中からできれば30文字以内、できれば1行以内、できれば歩くスピードを落とさずに通り抜けても読めるぐらいの長さの言葉を抜き書きするとしたら、どの言葉がいいでしょうか。もう掲示板見ちゃったという人も少なくないかもしれません。私もちょっと迷ったんですが、22節の最後の主イエスの言葉を毛筆奉仕の方に書いていただきました。取りなさい、これは私の体である。でそれこそこれだけ読んでも、これなんだろうということになってしまうかもしれません。でしかし考えてみますと、なんだろうというのはいい意味でのこれなんだろうというのと、悪い意味での何これというのがあるだろうと思います。できればいい意味でこれなんだろうと心を止め、あるいは足を止めてくれる人が一人でも二人でもいれば。で考えてみますと、これは大変強烈な発言だと思うのです。取りなさい、これは私の体である。しかもその取りなさいというのは、具体的にはこの文脈では過ぎ越しの食事という特別な食卓におけるパンのことを言っているんで、食べなさい、これは私だと、そう言うんです。食べなさい、 あなたは私を食べて生きるんだと。で、私は思うのですが、この言葉を最初に主の口から聞いた12人の弟子たちは、それこそ一体どういうことだろうと、いぶかっただけであったかもしれません。何が何だか分からないまま、不思議な思いでそのパンを主の手から取って食べたんであります。しかし後になってその意味が分かるようになりました。痛いほどに分かるようになりました。取りなさい、これは私の体である。この言葉は全ての教会にとって忘れることができない言葉になりました。ことに月に一度、私どもの教会で聖餐と呼んでいる主の食卓を祝うときに、必ずこの主の言葉が思い起こされるようになりました。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。取りなさいと、これは私の体である。と、体というのはその当時の人々の言葉遣いから言って、ただ体の一部、ただ肉体の一部分ということではなくて、その人自身を意味しました。私の全部をあなたにあげようという、そういう話です。ですからある人はこの言葉を思い切って訳して、取りなさい、これは私だと、そのように訳しました。取りなさい、これは私だ。強烈な発言であります。しかも本当は全ての人がそういう本物の愛を求めているのだと思うのです。愛とは自分の全てを与えることです。そのことを本当は誰もが体験的に知っていると思います。長い人生の中で一人や二人、本当の愛に出会うことがあるだろうと思うのです。この人がいてくれるから、この人の愛があるから、私は生きていけるんだと。しかし、そこまで言える人はそんなにたくさんじゃないかもしれません。せいぜい一人や二人かもしれません。けれども、もしその一人や二人というのがいるのであるならば、きっとその人は、あなたにすべてを与えてくれた人であるに違いありません。決してあなたから奪い取るような人ではなかったと思うのです。しかし、もしかしたら、いや、自分はそんな愛にはまだ出会ったことがないと、誰も彼も私から奪い取るばっかりだと、そういう寂しい思いに逆に誘い込まれてしまっている人だっているかもしれません。そして事実そうかもしれません。私どもはどこかで愛に破れてるんです。ところが、私どもが聖書を通して教えられることは、主イエス・キリスト、この方は本物なんで、この方はいつでも誰のためにも、そして私のためにも、すべてを与えてくださって、そのために主イエス・キリストはこの世においでになったんであります。取りなさいと、これは私だと、この一言をおっしゃるために、このお方はこの世においでになったのだと、そう言わなければならないだろうと思います。ところがです、ところがまさしくそのところで理解しがたいことが起こりました。取りなさい、これは私であると、そういう神の愛に対して、こんなものはいらんと受け取りを拒否した。それが今日読んだ福音書の記事の趣旨だと思います。 それでこのところで私どもは聖書を読む際にどうしても避けることができない一番の難問に取り組まなければなりません。それはここにイスカリオテのユダという弟子が出てくることです。取りなさい、私の体をあなたは取りなさいとそう言われて、そして事実ここに出てくる12人の弟子たちは全員主の手からパンを取って食べました。ところがその12人の中にイスカリオテのユダが含まれていたというこの事実はどうしたって私どもの心を重くしないわけにはいかないだろうと思います。このユダは最後まで主イエスを裏切り通したんです。最後まで戻ってくることはなかったんであります。時は受難週の木曜日、主イエスが十字架につけられる前の晩、その夜主イエスは12人の弟子たちと共に杉越の食事をされました。それが主イエスの死に先立つ最後の食事になりましたから、これを人は最後の晩餐と呼ぶようになりました。なぜそれが最後になったかというと、ユダがそのように仕組んだからです。そのいきさつが実節以下にこう伝えられています。12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。でここに十節にも十一節にも一回ずつ引き渡すという言葉が繰り返されます。でこの引き渡すという言葉については先週の礼拝でも少し説明をしました。福音書の受難物語を理解する上で大変大切な意味を持つ言葉です。でこの引き渡すという言葉が今日読んだ18節や21節では裏切るとそのように訳されていますが、原文では同じ言葉です。そしてその基本的な意味がやはり引き渡すという言葉であるということを知っておいた方が良いだろうと思います。もう少し丁寧にこの言葉を分解して説明すると、与えるという言葉に何々から離れてという前置詞がくっついたような動詞です。つまりただ与えるだけではなくて手放して与える、与えたらもう自分のものじゃないんです。したがってこの同じ言葉がまた売り渡すとか譲渡するとかそういう意味にもなります。ちょうど昨日、牧師が土曜日にすることかと言われるかもしれませんけれども、息子と一緒にブックオフという古本屋に行っていらなくなった大量の子どもの本を売り払いに行くということをしました。段ボール1箱あたりだいたい1000円になります。それを3箱と、でこれはもういらないなと思ったから売り払うんです。そして売り払ったら、ちゃんとサインなんかさせられるんですけれども、もう自分のものではありませんと。しかしそういうことをしていると、他方でこれは絶対に売りたくないと、これは絶対に手放したくないという本も随分たくさんあるんだなということに気づかされます、ね、これも売っていいよね、ダメ、それだけはダメ、絶対に売っちゃダメと。もしイスカリオテのユダが主イエスの愛の素晴らしさに気づいていたら、絶対にこの方を人の手に売り渡すようなことはしなかったはずです。どんなことがあっても手放したくないんです。取りなさいと言われたら何が何でも取りたいし、一度取ったら どんなに高い値段をつけられたって手放すわけにはいかないんです。ところがユダはこんなものはいらんと、わずかなお金でこのお方を死に売り渡してしまいました。11節にはお金を与える約束をしたと書いてあります。それも先ほども申しましたように、同じ言葉で、そのことを考えますと18節と21節にも裏切るという言葉が出てくるわけですが、むしろこれを引き渡すではなくて売り払うと訳すと、ますます漢字が出てくるかもしれません。18節、一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。よく言っておく。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を売り払おうとしている。21節、人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を売り払う者に災いあれ。生まれなかった方がその者のためによかった。なぜユダは売ってしまったんでしょうか。取りなさい、これは私だと言われた神の愛を、なぜユダは売ってしまうようなことをしたんでしょうか。ユダは金の亡者だったのだという解釈が本当に古代から伝統的にありますが、これは最近はほとんど人気がありません。むしろ多くの人はこのように説明します。イスカリオテのユダも主イエスを信じていた、愛していた、もしかしたら誰よりも深くこの方に望みをかけていたかもしれない。だからこそ他の11人と共に最後までこの方についてきたんです。この方がいつかこの世界を新しくしてくださると望みをかけていたんです。でところがだんだんとユダが気づかされていったことは、どうも自分が期待しているものとこのお方が与えようとしておられるものが随分と食い違っているようだと。例えばこのマルコによる福音書第12章に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという主イエスキリストの言葉がありました。考えてみますと、それはユダがたった2日前に聞いた言葉です。そして私はふと思うのですが、もしかしたらユダは2日前にこの言葉を聞くまでは自分が主イエスを売り払うなんて夢にも思わなかったんじゃないか。皇帝のものは皇帝にというのは非常に具体的な話で、それはローマ帝国に税金を払っていいか悪いかという話です。それに答えた主の言葉です。ユダはいつか自分たちがローマにもう税金を払わなくていいと、暴力団のような徴税人の脅しに怯える必要もない、そういう新しい世界をきっとこの方が切り開いてくれると期待していたのかもしれません。ところがそれに対して、皇帝のものは皇帝に返してやればいいじゃないかというのは、ある人はこの主イエスの皇帝のものは皇帝にという言葉を説明して、これはキリストの皇帝に対する徹底的な無関心を表すと説明してみせました。しかしまさしくそれがユダにとっては我慢ならないことであったと思うのです。冗談じゃないよ、そんなの愛でも何でもないよ。ユダもまた本当の愛を求めていたんです。そして本当の愛がこのお方にあるかもしれないと望みをかけていたんです。 しかし私ども人間という動物はまさしくこの愛を求めるということにおいて一番つまずきやすいんです。それは人間同士の間でもそういうことはいくらでもあるだろうと思います。相手が自分の期待通りの姿を見せてくれないとき、私どもが口にする一番安易でそして一番きつい裁きの言葉は、あなたには愛がないと、そう言うんです。で、旗から見ればあなたには愛がないとかあの人には愛がないとかそういうことを言っているその人が一番たちが悪い人間になっていることが多いと思うのですが、自分じゃ気づかないんです。けれどももっと深刻な問題は、私どもそういう私どもの前に神の一人子が現れたときに、この私どものわがままな罪が頂点に達したということなのです。そのとき神の一人子が十字架の死に売り渡されるという大変痛ましい出来事が起こりました。いや、痛ましいという日本語は少し距離がありすぎるかもしれません。ここで私どもがよく考えなければならないことは、主イエスがどんなに痛まれたかということであります。この方がどんなに傷つかれたかということであります。その主の痛みを深く思わなければならないと思うのです。その深い痛みの中で主は言われました。18節、一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。よく言っておく、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。そりゃ弟子たちは心を痛めただろうと思います。誰がそんなひどいことを考えられないと心を痛めながら、しかしこの弟子たちがしたことは、まさか私のことではと変わる変わる言い始めただけであったというのです。え、私じゃないですよね、私は悪くないですよね、私のことしか考えることができなかったっていうんです。誰一人主イエスの痛みを思う者はいなかったっていうんです。それで実際にはユダのみならず12人の弟子たち全員が主イエスを裏切る者とならなければなりませんでした。しかしそれにしてもそれに続く主イエスの言葉はいくらなんでも言葉がきつすぎるようです。12人のうちの1人で私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切る者に災いあれ。生まれなかった方がそのもののためによかったと。そこまで言われて弟子たちはショックを受けなかったわけはないだろうと思います。ことにユダはすでに宰相たちなんかと具体的な相談を進めていたわけですから、変な汗が背中を伝ったかもしれません。生まれなかった方が良かったと、目の前でそんなことを言われて、今時ならパワーハラスメントで訴えられるかもしれません。けれども繰り返しますが、ここで私どもが思うべきことは主の苦しみであります。ほとんど絞り出すように、ここまで言わなければならなかった主の苦しみをよく考えなければならないだろうと思うのです。で、今日の説教の題を裏切られ 傷つく神といたしました。売り渡され傷つく神と、そう言ってもいいだろうと思います。ここで主イエスが何に苦しんでおられるかというと、一体聖書の伝える主イエスキリストとの苦しみとは何かというと、ただ十字架は痛いとか苦しいとか死ぬのが怖いとか、そんなレベルの話じゃないんであります。もしそういうレベルの話であるならば、むしろ主イエスよりももっと痛い痛みに耐えた、もっと勇敢に死に立ち向かっていた殉教者はいくらだっているだろうと思います。けれどもここで主イエスが苦しんでおられることは、もう一度18節を読みます。よく言っておく、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。私と一緒に食事をしている者がと、そう言っています。この日だけじゃないんです。もう何年も寝食を共にしてきたんです。一番愛している人、一番信頼し合ってきた人、その仲間の一人が私を売り渡そうとしている。これはもういらないから売っちゃおうと。愛を裏切られるということは一番つらいことです。ことに主イエスにとりまして、十字架の痛みよりも、痛みよりも何よりも愛を裏切られるということが一番深い傷になったのです。なぜかというと、このお方は愛そのものであられるからです。私どもは決して愛の人ではありませんから、そりゃ誰かに裏切られたら傷つくし許せないと思うこともあるかもしれませんが、しかし繰り返しますが、我々は愛の人ではありませんから、裏切られたってそれはまあお互い様だということだってできるんであります。それでも私どもは誰かに裏切られて死ぬほど苦しむことがあるんです。けれども主イエスというお方は本当に愛そのものであられますから、その愛が裏切られ、あるいは売り渡されて、そのことで誰よりも苦しまなければなりませんでした。このお方は神の愛そのものであられたからです。そのお方がご自身の痛みと、そしてご自身の愛を丸ごとぶっつけるように、こう言われるのであります。取りなさい、これは私だ。だがしかし、そのような神の愛を裏切り、あるいは売り渡すようなことをする者がなおあるとするならば、その人は災いだと言われなければならないのは、むしろ当然のことであります。人の子を裏切る者に災いあれ、生まれなかった方がその人のためによかったと。で、ここに災いあれという言葉が出てきます。で、そのように訳されておりますが、原文ではもっと端的な文法の言葉で言えば、関東詩と呼ばれる言葉で、ギリシア語をそのまま発音するとウーアイという言葉です。で、主イエスは別にギリシア語をお話しになったわけではありませんから、そのウーアイというギリシア語の背後にある主イエスの口にされた言葉を推測すると、おーいとか、あるいはほーいという言葉であったかもしれません。そしてこういう言葉はもしかしたら 直訳した方が良かったかもしれません。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切る者は、おーい、うわい、災いあれでも間違いではありませんが、もしかしたら言葉にならないうめきであると取った方がいいかもしれません。ユダよ、お前にだけは裏切られたくなかったよ。しかし今からでも遅くない。取りなさい、これは私だ。あなたは私を食べて生きるんだ。しかしここからが一番不思議なことだと言わなければなりません。そのような主イエスのうめきも呼びかけもユダの心を1ミリも動かすことはなかったらしいのです。ユダはまさに聖書に書いてある通りに主イエスを売り渡します。マタイによる福音書はユダはその後激しく後悔し自殺したと伝えます。しかしマルコによる福音書は逆に不気味なほどにユダの最後について語ろうとはしません。まるで何の関心も持っていないかのようです。それはおそらく問題は私ども自身だからでありましょう。興味本位でイスカリオテのユダに関心を持っても意味はないんであります。ただ福音書が伝えることはこのまま闇の中に消えてしまったかのようなユダの後ろ姿を追うようにおーいと主のうめきが聞こえたというこの事実であります。生まれなかった方が良かったのだとそう言われるのですが、主イエスが売り渡され十字架の上で呪いの死を遂げられたのはまさしくこの呪われた罪人の死を身代わりになって受けるためでしかありませんでした。だからこそ主イエスは十字架の上で私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれなければなりませんでした。そのお方の声が今もここに響きます。取りなさい、これは私だと。食べなさい、これは私だと。今朝は礼拝の中で聖餐を祝うわけではありませんが、いつも私どもの礼拝の中心にこの聖餐の食卓が置かれているのは、いつもこのキリストの言葉を聞き続けているためなのです。取りなさい、取りなさい、これは私だとお祈りをいたします。主イエスよ、ここまで言われたら取らないわけにはいきません。生まれなかった方が良かったような罪人であったことに今は気づきます。たくさん愛を裏切ってきてしまいました。そのくせ人のことは愛がないと裁いてしまいました。それは何よりもあなたに対して申し訳ないことでした。うめくように取りなさいとあなたがそうおっしゃるのであれば、あなたがそれでも私どもを許してくださると言われるのであれば、 今はもうあなたの愛を裏切ることなく、手渡すことも売り渡すこともなく、喜んでこれを受け入れるものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。